ただいまお読みした詩編107編1節から22節の箇所、荒地に川を設ける神の力と題して、三浦正信牧師よりメッセージを頂戴いたします。
今年、イザヤ書43章19節の御言葉を与えられ、新しい主の御業に期待する年として今年始めました。1月の最初2回3回はその年間の御言葉をもとにテーマをもとに礼拝の中でもメッセージをさせていただいております。主が新しいことをなさるとき、それは私たちにまず主がおっしゃっているのはこの御言葉にもありますように見よということです。私たちが何か新しいことをするんじゃない、主が新しいことをしてくださる。先週も学びましたけれども、戦ってくださるのは主です。私たちは主がどのように、新しいことをしてくださるのか、しかもその新しいことというのは、当然新しいことが始まって、しかるべきところに新しいことが起きるんじゃない、むしろ荒野に新しいこと、荒れ地に新しいこと、荒野に新しい道が切り開かれ、荒れ地に新しい川が設けられる。確かにそのように主がする。それを、主がしてくださり、それはもう起ころうとしている。それをあなた方は見なさい。まあ、そのように主はおっしゃっているんですね。私たちの長い間荒野となってきたところ、荒れ地となってきたところに、主がどのような新しいことをしてくださるのか。また、私たちの、この足りないところ、主がどのように新しいことを始めてくださるのか、私たちは新しいことというのは期待と同時に不安を抱きやすいですけれども、しかし主はそこに期待していくように、そして主はそこを見ていくようにとおっしゃっていますので、私たちは信仰の目を持って新しい主の御業に今年期待していきたいと思います。主法にも、開いた左上に今年の御言葉を書かれております。表紙は水上恵理子さんが絵を描いてくださったのが今週から新しい、なんか優しい絵が載っておりますけども、新しい主の御業に期待する年、今年の御言葉、見よ私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。この御言葉のしおりを作っていただきましたので、下の受付のところに置いてありますから、ぜひお持ち帰りください。今年の目標、主がなさる新しいことに期待しよう。主が何をしてくださるか、私たちが期待するということは信仰の大事な面だと思います。主がしてくださる、そのことに期待していこう。まあ、実際に教会でも、後でまたお報告させていただきますけれども、2月から午前中に2回礼拝を持つようになりますし、今年は全国集会なども持たれようとしております。まあ、そういうことにも主がどのような、恵みを施してくださるか、私たちは期待していきたいと思います。2番目に、主から示されていることにチャレンジしていこう。一人一人に神様は、あなたはこれをしなさい、そういうことを示しておられると思います。主から示されていることでも、いやできませんと言ってこう進まないでいることがもしあるならばですね、主から示されているならば今年それにチャレンジしていこう。その一人一人を主が用いて、また教会に主は新しいことを起こしてくださいます。でも同時に先週も学びましたけれども、主がおっしゃっていないことまでチャレンジする必要はありません。本当に主が示されていることにチャレンジするだけで私たちは精一杯だと思いますので、主から示されていること、迫られていることがあるならば、それに対して一歩踏み出していこう。そして3番目、荒野に主が道を設けてくださることを信じて祈り続けよう。もう長年ずっと祈ってきて、なかなかこう回答が与えられない、もう祈るのも諦めてしまっているようなことももしかしたらあるかもしれません。でももう一度、そのことを思い起こしてですね、主がその荒野に道を設けてくださるんだと、そう信じて祈り続けよう。諦めずに、主に期待して祈り続けよう。今日は特にこの3番目のですね、荒野に主が道を設けてくださる、このことを、少し思いつつですね、詩編の107編の前半1節から22節を 共に見ていきたいと思います。主がどのように私たちの荒の荒れ果てている部分、そこに道を設けて川を流れさせてくださるのかということですね。この詩篇の107編というのは、イスラエルという国が崩壊して、かつですね、民たちがバビロンに捕囚として連れて行かれたという、歴史的にも有名な、出来事がありましたけれども、その捕囚として、バビロンに連れて行かれて、牢獄生活のようなものを送ったわけですけれども、それから、何十年もして再び、彼らは帰国することができました。その帰国した人たちに対してですね、主に感謝せよ、あれだけの苦しみの中から主は助け出してくださったんだ、主に感謝せよと、そのようにこの詩篇の作者がもう民たちに訴えかけている。この恵みを忘れるな、感謝せよとですね、繰り返し繰り返し言っているその詩篇詩であります。神様がどれだけ私たちの荒野で苦しみの中で助けてくださったか、その例を具体的に挙げながらですね、感謝を捧げようではないかとこう呼びかけている詩篇です。特にバビロン捕囚という辛いイスラエルの民たちにとっては本当に大きな苦しみの出来事があった。その時の自分たちの状態をですね、大きく4つに分けて、この例えております。前半4節から9節までは旅人として、この荒野をさまよう旅人の状態ですね。で、2つ目は10節から16節、まさに囚人ですね。牢屋に捕らえられている囚人、まさにそういう状態だったわけですけども、囚人に例えて10節から16節。そして17節から22節は、病人、病気、特に霊的な病と言えるかもしれませんけれども、病人の姿を例えにして、そして今日はそこは見ませんけれども、23節から32節までは、船乗り、船員ですね、船員、船乗りを例えにして、どういう状態だったかということを挙げています。早速ですけれども、1節から22節前半を今日見たいと思います。1節から3節を読みします。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがない、彼らを国々から、東から西から北から南から集められた。まずこのバビロンから解放され、祖国に帰れた喜びと感謝を主に捧げよう、感謝を捧げなさいと言われています。バビロンという、この当時は巨大、本当に大きな国でしたけど、巨大な国に捕虜として連れて行かれた。もう二度と自分の国には帰れないかもしれない、そう思いながら、もう泣きながらこの引き連れて行かれた。そして慣れない全く知らない土地で、異教の土地で、しかも捕虜として、不自由で惨めな生活を余儀なくされたイスラエルの民たち。しかし慈しみ深い神、恵み深い神は、預言者を通して何度も約束した通り、彼らを解放してくださいました。2節、主にあがなわれた者はこのように言えとありますけれども、あがなうというのは、奴隷であったものを、お金を、代金を支払って、代価を支払って買い取ることですけれども、まさに彼らはバビロンに奴隷として連れて行かれた民です。しかし神様は、イスラエルの民たちを見放しませんでした。憐れんでくださいました。バビロンから買い取ってくださった。祖国イスラエルに連れ戻してくださった。戦争でバラバラになったけれども、また東から西から北から南から集めて一つにしてくださった。確かにつらい荒野のようなところを通ってきたけれども、主の慈しみによって主は民たちを帰らせてくださった。それは何度も何度も その何十年の間ですね、何度も預言者を通して必ず主があなた方を再び祖国に戻すから帰らせるから、そのように約束の言葉を投げかけてくださっていたんですね。その約束通りに彼らをこのバビロン捕囚から解放し祖国に戻してくださいました。バビロンという敵の手から救い出してくださいました。この主に感謝せよ、主のよくしてくださったことを 何一つ忘れるなと、この詩編の107編では繰り返しこのある意味でもう命じられております。あのつらかった時に主がどのようにして助けてくださったか、そして今の私があるか、主の恵みを数えてみなさい。後でその成果賛美しますけれども、本当に数えてみよう、主の恵み、主があの苦しみの中からどのようにあなた方を助けてくださったか、思い起こしてみなさい、数えてみなさい。もう望みも絶たれ、神からも見放されたかのように沈み込んでいた民たちを、でも主は絶対見捨てられなかった、憐れんでくださった、その主にしっかり感謝を捧げなさい。我らを敵の手から奪回し、もう一度一つところに集めてくださった、その主の御業に、その一つ一つの出来事に感謝しなさい。私たちもことあるごとに主のしてくださった恵みを思い返すこと、その一つ一つに主がしてくださったことに感謝を捧げるということは大事なことです。私たちの信仰の前進にとってこれは大事なことですね。神様に一つ一つ感謝を捧げていく、まあ、こんな小さなことはどうでもいいやじゃなくてですね、本当に一つ一つ小さなことを神様にありがとうございます、これもありがとうございます、これも主よあなたがしてくださったことです、ありがとうございますと、そのように感謝を捧げていくときに、私たちはいつの間にかこの信仰の歩みも前進させられてまいります。主がしてくださった、主が贖い出してくださった、その一つ一つの出来事に感謝を捧げていく、これはもう主が繰り返し聖書を通して命じておられることですね。まあ、それほどに私たちはなかなか意識しないと感謝ってできないものです。悪いことばっかりに目が向いてしまいます。主がしてくださった恵みよりも、あの時主は見捨てたとかですね、あの時主は助けてくれなかったとか、そんなことばっかりに目が向いてしまう。本当はそれ以上にあんなに助けてくださったはずなのにですね、もうちょっとまた苦しみが襲ってくると、神なんかいないんじゃないかとかですね、本当にそれがもうイスラエルの民たちを見てると、まさにこれは私たちの姿だと思いますけれども、だからこそある意味で意識してですね、主に感謝せよって命じられてるわけですね。はい、そして4節から9節で旅人の例えのところ、そのバビロン捕囚の時代ですね。まあバビロン捕囚の時だけでなく、イスラエルは、まあ、歴史的に見ますと出エジプトの後もですね、アラノの旅というものを続けていました。まあ、そういう意味ではいろんなこの時代にアラノというものを、アラノを経験しているわけですけれども、民族ごとですね、バビロン捕囚もある意味ではアラノのような生活でした。常にさまよっているような、4節にありますけど、彼らはアラノや荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。まさにいつもさまよっている。そして異国の地に無理やり連れて行かれて、そこは本当に自分の町ではない、自分の住むべきところではない、そういう違和感をいつもいつも感じながら生きていました。腰を落ち着けて住む場所もない、非常に不安定な生活を余儀なくされました。5節、飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。まあ、実際に食べ物飲み物がない、飢えるような時もあったと思います。しかし体だけではない、もう魂が衰え果てた、そんな極限状態を経験していました。イスラエルの民たちは神の存在を信じております。少なくとも神はおられると 天地万物を作られた神はおられると知っていました。その神がなぜこのような苦しい状況を許されるのか。神の民だ、宝の民だとおっしゃってくださっている、そういう私たちをどうしてこんなひどい目に遭わせられるのか。なぜ神は助けないのか。神がおられるのに自分たちのこの苦しい環境は一向に変わらないではないか。神がおられるということを知っているだけにですね、その神が私を助けてくれない、今のこの苦しい状況から逃れさせてくれない、その思いは民たちのこの魂を一層衰え果てさせていきました。しかし6節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。荒野でのこの苦しみの時、あるいはバビロン捕囚というつらい惨めなこの捕囚生活、その苦しみの中でイスラエルの民たちは主に向かって叫びました。それは神を信頼してとはとても言えない、そんな叫びであったかもしれません。もうそれこそ神様への訴えに近いような叫びだったかもしれません。なぜ、どうして、神様あなたがおられるならどうして助けてくれないんですか、というそんな魂の底からの叫びだったかもしれません。それでも彼らは荒野の中で主に向かって叫びました。叫ぶしかありませんでした。しかし主はその彼らの訴えにも似た、もう信仰なんて関係ない、もう叫ぶしかない、そんな、叫びにですね、応えてくださり、苦悩から救い出してくださいました。まあ、この6節の叫ぶとですね、それから救い出されたの間には非常に時間があるんですね。叫んでは助け、叫んでは助け、ポンポンポンポンと言ったわけじゃない。叫び続け、叫び続け、主を応えてください、応えてくださいと何年も何年も叫びながら、その行き着く何十年後かもしれない、そこで主は救い出してくださいました。ですからこの叫ぶと救い出すの、この動詞の間には長い経過が、時の隔たりがあります。彼らはその間主に叫び続けました。一回死に叫ぶと助け出し、一回死に叫ぶと助け出しという、そんな機械的な関係ではありません。私たちは神様のロボットではありません。神は私たちが荒の中で何度も何度も何度も何度も主に向かって叫び、その中で私たちと深く関わりたい、交わりたい、人格的に触れ合いたいと願っていてくださる方です。まあ、確かに一回呼んで瞬時に助け出されるということもあるかもしれません。しかしいつもいつもそうであったら、この神様との深い交わり、関わりというのは気づかれていかないですね。何度も何度も、ある時は何年何十年も、一つの課題を通してですね、助けてくださいと祈り叫び続ける中で、神様と私たちの関係はいつしか固い結びつきにされてまいります。神様が荒野に道を設けてくださる、荒野に新しいことをしてくださる、今年主はそのように語りかけてくださいました。その新しい道は、まあ、ここにありますように主に向かって叫び続けていく中で起きて、ある意味では起きてくることであります。いいんです、一日そこにですね、私はちゃんと信仰で叫んでるんだろうかとか、自分の信仰を、まあ、そういうふうに考えても分かりませんからね。自分で私は今信仰がある状態だと思っていても、神様から見たら 全然信じてないじゃないかと言われるかもしれませんし、私なんか今本当にもう神様信仰0点ですと、そんな中ででも助けてくださいと叫ぶしかない、それをひょっとしたら神様100点とおっしゃってくださってるかもしれない。自分で自分の信仰の状態なんて点数つけられないですね。神様が認めるか認めないからですから、人も言うことができません、それに関して。しかしそんな自分では信仰0点の状態だと思っている時のその叫びであっても、主は必ずそんな信仰ゼロの祈りにも憐れんで応えてくださる。そこから新しい道を、新しい川を設けてくださる。私たちは自分のそのダメさ、信仰のなさじゃなくて、もうそう約束してくださる主に希望を持っていくしかありません。でもイスラエルの民たちもある意味ではそんな信仰0点だったかもしれませんけれども、そんな叫びにも主は聞いてくださって、苦悩から救い出してくださいました。アラの中で主に向かって叫んでいくとき、とにかく叫んでいくとき、主はそこに新しい道を開いてくださる。そのことを私たちは希望を持って信じていきたいと思います。7節から9節、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされた。アラノでさまよう民たちを、私たちを、神はまっすぐな道に導いてくださった。その恵みと苦しい技を主に感謝せよ、命じられていますね。確かにその苦悩の中では五節のようにもう魂は衰え果てていた。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。でも九節のようにしてくださったんですね。まことに主は乾いた魂を満ちたらせ、飢えた魂を良いもので満たされた。はっきりそう告白できるように主は変えてくださった。それは主でしょう。主に感謝しなさい。あなたの何かには一切よらないでしょう。主がそれをしてくださったんでしょう。だったら主に感謝を捧げなさい。次に10節から16節、まさに囚人、牢屋に入れられている人の様子で例えられています。闇と死の陰に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者、彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた。彼らはよろけたが誰も助けなかった。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。このバビロン捕囚が11節にあるんですね。彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのであると、まあ、ある意味で彼らが神の言葉に逆らった、あるいは神の悟しを侮った、その結果であることを指摘しています。神が悪いわけではない。神は常に正しい方です。むしろ神の言葉を無視し、神を侮り、傲慢になったイスラエルを、神様は苦役をもって心低くされたのです。十二節にありますけれども。苦しみというものは多くの場合、人の心を低く貧しくします。いかにその苦しみの前に自分が小さな存在であるか、もうまさに 創世記にあるように塵から作られたものに過ぎないんだということを認めさせます。今までは自分の力で自分の思い通りに歩んでいけると思い込んでいた、そういう傲慢が苦難によって打ち砕かれます。ただし必ず苦しみが人を低くするかといったらそうでもないようです。苦しみによってますます傲慢になることもあります。いよいよですね、神なら自分を助けろ、神を侮る方向に行く場合もあります。まあいい例が十字架にかかったイエス様の両隣にいた強盗たち、彼らはまさにその対照的な二人でありました。ちょっと見てみましょうか。ルカの福音書23章39節から43節。ルカの福音書23章の39節から。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなべて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。同じ、大きな犯罪を犯してですね、十字架につけられている、イエス様は全く罪を犯しておられませんでしたけど、この両隣につけられた犯罪人を二人とも、それなりの犯罪を犯しているわけですね。しかし一人の犯罪人はお前はキリストじゃないか、神の子じゃないか、自分と私たちを救え、救ってみろと、そういうふうに言うわけですね。もう一方の方は、イエス様、御国の位の好きな時に私を思い出してください、そんなふうにイエス様にもう本当に心低く助けを求めております。同じように罪を犯し、同じようにこの十字架刑という苦しみにあっていてもですね、一人はますます傲慢に神なら救ってみろとそういう方向に行き、一人は本当にこのどうしようもない私を助けて天国に入れてください、そんな素直な祈りをして願いをしている。ですから同じ苦しみを経験し同じ罪を犯してもその心の在り方というのはやはり違う、いよいよ高ぶる人といよいよ減り下る人がいます。神様はでもある意味で傲慢になり偶像に頼りきるイスラエルの民たちをですね、あえてバビロン捕囚という屈辱を通してなんとか心貧しく低くされました。そして神に立ち返るようにと導かれたんですね。すべての人が立ち返ったわけではないかもしれないけれども、得てして苦しみは人を心を貧しく低くします。詩編に戻りますけれども、107編、12節、それゆえ主は苦役をもって彼らの心を低くされた、彼らはよろけたが誰も助けなかった。互いに苦難の中にありますから、もうそれぞれが自分のことで精一杯だったかもしれません。誰かを助けるなんていう余裕もなかったかもしれない、あるいは実際助けると言っても誰もどうすることもできない、人の助けではもうどうするしてあげることもできない、そういう苦難というのもあります。彼らはよろけた、でも誰も助けなかった、もう本当に人の助けをも当てにすることはできない状況でした。 しかし13節、また同じ6節と同じ表現が出てまいりますけれども、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。もう自分の力でも周りの人の力にも頼ることができない、どうすることもできない、そういう状況の中で彼らは主に叫びました。でも主の助けは完全です。人の力では、人はもう誰も助けることができなくても、主は彼らをその苦悩から救い出すことがおできになります。6節と同じく、叫び続ける期間がしばらくありました。しかし主は確かに彼らを苦悩から救い出してくださいます。14節では、主は彼らを闇と主の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。もうまさに闇と主の影のようなこのバビロン捕囚牢屋の中。でも彼らの枷、枷っていうのは犯罪人にこう首や手足につけてこう自由を奪う刑罰に用いられる道具ですけど、その枷を打ち砕いてくださった。彼らは主の恵みと人のこらえの苦しい技を主に感謝せよ。あなた方はあのバビロン捕囚という束縛から解放してくださった。その苦しい恵みと主の技に感謝せよ。また繰り返し感謝せよと言われてますね。16節、誠に主は聖堂の扉を打ち砕き、牢屋の扉ですね、重い聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜き、牢屋にこう鍵を閉める横棒ですね、それを打ち砕き、その貫抜きを粉々に砕かれた。主があなた方はあの苦しい牢獄の生活から解放してくださったんだ。束縛から自由にしてくださったんだ。だから主に感謝せよ。罪の奴隷であった私たちも同じです。イエス様に出会って、この罪の枷が首から手足から外れました、外されました。罪の鎖から解かれました。牢の扉が開いて、私たちはこの罪の奴隷という状態から解放されました。自由の身となりました。イエス様は私たちに自由を与えるために来てくださった方です。束縛するために来られた方ではありません。この恵みは、神様に感謝を捧げても捧げてもなお捧げ足りないくらいに大きな解放です。主の恵みと苦しい技を主に感謝せよ、言われています。そして最後、今度は17節から22節、霊的病の状態に自分たちを例えています。17節、愚か者は自分の背きの罪のため、またその咎のために悩んだ。彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らは死の門にまでついていた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。17節、神の言葉に逆らい続けたそのイスラエルの民たちを愚か者と呼んでいます。神の知恵と神の教訓を軽んじる者、箴言でもそう言われていますね。箴言の一章七節、箴言の一章七節、主を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主の知恵と主の訓戒を蔑む者、まあ愚か者と呼んでいますけれども、まさにイスラエルの民たちも主の知恵と主の訓戒を蔑んだ。そしてどこまでも私は神ではなく自分のやり方で自分の道を行くといった その背きの罪のために結果的に悩み果てることになりました。神の知恵、神の教訓を軽んじる者は、その咎のために結局自分自身が悩み苦しむことになります。まあ、それをイスラエルの民たちは体験したわけですね。107編18節、彼らの魂はあらゆる食物を忌み嫌い、彼らの死の門にまでついていた。もう悩み果てて食物を忌み嫌うほどもう食べれなくなっていた。もう食べたいとも思えない状態ですね。同じ詩編の102編の4節で、ではこんな表現もあります。詩編の102編の4節、私の心は青菜のように打たれしおれ、パンを食べることさえ忘れました。もう食べるということ、食べたいという意欲も起き出し、食べるということを忘れてしまう、それほどに心が打たれてしおれてしまっている状態。まあ、まさにバビロン捕囚の当時の時のイスラエルの民たちの多くはそんな状態になったんでしょうか。もう食物を忌み嫌うほど食べたいとも思わない、それほどにもう心がしおれて病んでいた。もう死の門にまでたどり着くほど、人間全然食べなければやがては死んでまいります。もうまさに悩みが、心がもう悩み果てて病のようになってしまって、食物も取れない、もう嫌い、食べたくもない、そんな状態で体だけでなく心も乾き、魂がカサカサになり、体にも影響を及ぼし、もう死にもつながりかねない、そんな状態です。イスラエルの民たちが自分たちの罪の結果、心も体もボロボロになった、その極限状態の中から、また詩編107編ですけど、19節ですね、また同じ表現が出てまいります。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。そしてどのように主がその苦悩から救ってくださったか、107編の20節、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。御言葉を送って助けてくださったんですね。もう霊的な病にかかり、もう食物も忌み嫌うほどになり、もう死の門がすぐそこに見えているような、そんな苦悩の中で、主は御言葉を送ってそんな極限状態の彼らを癒してくださいました。御言葉を送って霊的病を癒してくださいました。御言葉が彼らを癒した。いや、彼らが叫んでから御言葉を送ったわけじゃない。神様は絶えず民たちに御言葉を送り続けてこられたんですね。しかし民たちの高い心が、傲慢な心が、その送り続けられた神の言葉をいつも跳ねのけていきました。しかし彼らが苦悩の中で、魂が衰え果てる苦しみの中で、心低くされ、ある意味で心が柔らかくされた、素直に主の御言葉を受け入れられる、そういう心の状態にされたときに、送り続けられていたその主の言葉がスーッと入ってきました。そして彼らを癒していった。主の言葉を低いところで聞いて受け入れていったときに、彼らのその霊的病は癒されていき、滅びの穴から彼らを助け出された。20節、その滅びの穴から彼らを助け出された。主の御言葉が彼らを癒して滅びの穴から助け出してくださった。今 今年荒野に道が荒れ地に川が設けられると主は約束してくださいました。どのようにそうなるのか、それは御言葉によってです。主が私たちに送ってくださる御言葉によって、主は私たちを癒してくださり、そして荒野に道を荒れ地に川を設けてくださいます。滅びの穴から助け出してくださいます。同じ詩編の147編の18節を見ますと、まさにその通り書かれてますね。詩編の147編18節、詩編147編18節、主が御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。主が御言葉を送ってくださると水は流れると言われています。主の御言葉が送られるとき、荒れ地のようなところにも水は流れる。主が今年新しいことをする、荒野に道を荒れ地に川を設けると約束してくださいました。その時に主は御言葉を送って荒れ地に水を流してくださいます。御言葉はただ聞いて勉強するものではありません。聞いてるだけだったらイスラエルの民たちも以前神を侮っている時だって聞いてはいたわけですね。聞いたらしっかりと心に受け止め、生活の中で今度はその御言葉で歩んでいくこと、御言葉を土台として実際に歩んでいくことです。御言葉でいつも支えられていくこと、一日の生活が、ああその土台が御言葉であったという、そういう受け取り方ですね。ただ聞いてるんだったらば、偶像崇拝していたイスラエルの民たちも聞いてはいました。しかし本当に主が送ってくださった、送られた御言葉が本当に私たちを癒し、荒れ地に川を設けるような、そういう事実になっていくためには、私たちが御言葉をしっかり受け止めて、それを土台として歩んでいかなければことは始まってまいりません。主が御言葉を送ってくださるときに彼らは癒され、そしてそこに川が流れる。聖霊が御言葉によって私たちの荒れ地に川を流れさせてくださいます。御言葉はいつも聖霊の助けによって読むものです。ただ読めばいいんじゃない。聖書を読むたびに、聖霊様、私に語りかけてください。聖霊様、今日私がどう歩んだらいいか教えてください。聖霊様、私の中にあるこの心の苦しみに答えてください。そんなふうにですね、聖霊に助けを求めながら読んでいくのが御言葉です。私も毎週こうやってメッセージさせていただくことも、まあその準備の段階ではいろいろ仲介書を読んだり、原典を読んだり、いろいろまあある意味での勉強をしますけれども、でも最終的には聖霊様、じゃあこの中から何を語ったらいいですか。まあそう本当に聖霊様に教えていただかなければ。ここで礼拝で研究発表しているわけではありませんので、またそのようだったらきっと皆さん疲れ果ててしまうと思いますので、調べたことをここで全部お話しているわけではない。本当に多分その何百分の1ぐらいしかお話ししてないと思いますけども、あとは全然その仲介書にもなかった中から本当に聖霊様がこのことを語りなさいってもう本当に教えてくださるんですね。それがなければ私は一回たりともここに立つことはできません。そういう意味では本当に聖霊が御言葉を開いてくださらなければ私は何も語ることはできませんし、また毎日聖書を読んでいても聖霊の助けがなければ本当に砂を噛むようで、なんか何だったんだろうなっていう読み方しかできないと思います。そういう意味では本当に御言葉は聖霊の助けによって読むものです。しかし 聖霊が私たちの心を開いてくださるときに、今まで何十遍何百遍読んだことのある聖書がまた新しくぐわっと心に入ってまいります。ああ、初めて聞いたかのようにですね、そうか、これが主の御心だったんだ。聖霊は私たちに御言葉をねじ込んでくださいます。そういう意味では本当に聖霊の助けによって御言葉が送られるときに、私たちは癒され、また荒野に新しい道が開かれてまいります。107編21節22節彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。罪の病から御言葉を送られ癒された者たち、あるいは肉体的な病から癒された者たちも、この主の恵みに感謝を捧げ続けるようにと繰り返し言われています。しかもですね、22節では感謝の生贄を捧げなさいと言われています。感謝の生贄、私たちが神様に捧げる生贄、それは感謝の生贄です。ヘブル書の13章5節では賛美の生贄という表現が出てまいりますね。ヘブル人の手紙の13章15節ですね。ヘブル書の13章15節、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。ヘブル書13章15節には賛美の生贄と出てまいります。私たちはキリストを通して初めて、この神に心からの感謝を捧げることができるものにされたわけですね。罪から解放され、本当に素晴らしい恵みに預かった、この賛美の生贄を絶えず捧げようではありませんかと言われています。私たちのこの罪というものは、私たちが何を捧げても清められるものではありませんでした。神の子羊イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって十字架にかかって、そして捧げられてくださった、犠牲の生贄として十字架で捧げられてくださった、それを通して初めて私たちの罪は完全に清められ、贖われました。ですから私たちがどんなに頑張ったって、どんなに捧げますって言って何か物を捧げても、それで罪が清められるわけではないんですね。キリストが、罪なき神の子キリストが十字架で捧げられてくださった。そのことを信じる以外に私たちの罪を清める力はありません。でもキリストはそのことをしてくださいました。ですから私たちは本当に信じるだけで、見事に信じるだけで、イエス様を信じるだけで罪から救われるというすごい恵みをいただいております。今私たちが神に捧げられるその生贄というのは、この私たちの罪の病を癒すために十字架で生贄として捧げられてくださったイエス・キリストへの感謝と賛美だけです。神が喜んでくださる生贄、それは感謝です、賛美です。まあ、献金とか奉仕というのはその感謝の現れの結果であって、私たちが唯一神に捧げられる生贄は感謝の生贄です。神を称える感謝を捧げる賛美の生贄だけです。神様感謝します、こんな私を罪から救ってくださってありがとうございます、一人子イエス様を捧げてくださって私を救ってくださってありがとうございますと、感謝します、感謝しますと感謝を捧げれば捧げるほど、その神の喜びが私たちの喜びとなってまいります。こんなすごい恵みをいただいて、神様に何をお返ししたらいいだろうかと思ったならば、感謝をお返しすればいいんですね。 神様、ありがとうございます。感謝します。そして主のしてくださったその素晴らしい御業を喜び叫びながら語っていくときに、主はまた新しい御業を私たちに見せてくださいます。107編22節、彼らは感謝の生贄を捧げ喜び叫びながら主の御業を語れ。さてこの107編繰り返し言われていることは、6節、13節、19節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。このことと、主に感謝を捧げるということが繰り返し並行して言われているわけですけれども、苦しみの時、荒野の真っただ中で、私たちは心低くされ、主に向かって叫んでいく。もう苦しみの時には本当にこれを繰り返しし続けるしかありませんね。でもある時には主は答えてくださらないというそんなジレンマを感じることもあるかもしれませんけれども、でも主は絶対に私たちの祈りを聞いててくださる。昨日の祈りは聞いたけど今日は聞き忘れたなんてことは絶対ないんですね。私たちの小さな祈りも叫びも訴えも、神様どうしてというそんな訴えに近い祈りさえも主は聞いててくださいます。自分の力にも人の助けにも限界があります。もちろん、へりくだってある時には人の助けを好意を感謝して受け取るということも大事ですけれども、でもやはり人には限界があります。人も自分もどうしようもない、そういう中で私たちは主に向かって叫び続ける。でも確かにその私たちの苦悩を理解し受け止めてくださる主がおられます。そして苦悩の中で主に叫び続ける中で、だんだん私たちの心は柔らかくされ、そして主が送ってくださった御言葉によって癒されていきます。癒し続けてくださいます。解放を与え続けてくださいます。その時にこんな癒しを与えてくださった、こんな解放を与えてくださった主に何を捧げよう、そう思ったならば感謝の生贄を捧げればいい、賛美の生贄を捧げればいい、そして主がしてくださった御業を語っていけばいい。今年私たちの荒野に主はどのように道を設けてくださるのか、川を流れさせてくださるのか、それはこの苦悩の中からの切実な祈り叫び、そして主が送ってくださる御言葉、ぜひまた聖書を読みましょう。聖書通読をやめちゃった方はまたぜひ再開しましょう。聖書の御言葉には力があります。本当に聖霊様助けてくださいと言って読んでいくときには御言葉のがこう開かれるんですね。私たちを日々癒してくださる力は御言葉です。そして感謝の生贄を捧げ続けていく。何度でも何度でも主よありがとうございますって言いすぎて、言いすぎるってことはないんですね。神様への感謝の生贄はもう捧げ、いくらでも捧げていい。捧げれば捧げるほど神の喜びが私たちの喜びとして返ってまいります。感謝の生贄、賛美の生贄。今月1月31日には礼拝のあと午後、クオン教会のあらゆる賛美チームの方たちが、一つになって、それは今日の、フラダンスのチームも来てくださってですね、賛美を通して、今年、クオン教会70周年を迎えますけれども、本当に主に感謝しようという、そういう集会を自主的に、計画してくださっていますけれども、本当にこの神様のしてくださった恵みに感謝を捧げていく。これはもう感謝はしてもしてもしきれないほどですね、私たちは素晴らしい恵みをいただいているものです。感謝の生贄を捧げていく、祈り、御言葉、感謝の生贄、賛美、その中で主がどのように荒野に道を開いていってくださるか、私たちはただ見せていただきたいと思います。主に叫び、御言葉をいただき、感謝と賛美の生贄を捧げていくときに、主がどのように 人一人の荒野に、あるいは教会の荒野に、家族や知人や身近な者たちの荒野に、この川を流れさせてくださるのか、見せていただきたいと思います。必ず聖霊はそのことをしてくださる。私たちのできないことをしてくださるのが助け主聖霊の働きですから、その聖霊の働きに期待していきたいと思います。もう一度詩編の107編、購読いたしましょう。1節から22節まで、私奇数節読ませていただきます。詩編107編、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。彼らを国々から、東から西から北から南から集められた。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。誠に主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。彼らは神の言葉に逆らい、意図高き方の悟しを侮ったのである。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。愚か者は自分の背きの道のため、またその咎のために悩んだ。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。ご一緒に。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。お祈りいたします。天の父様、私たちに絶えず御言葉を送ってくださり、私たちの魂を癒し続けてくださる主の恵みを心から感謝をいたします。私たちがかつて罪の奴隷であったとき、私たちの中には何の信仰も希望もありませんでした。しかしうめき叫ぶ、そんな信仰ゼロの私たちの祈り叫びにも主は応えてくださり、苦悩から救い出してくださったことを感謝いたします。すべては神様、あなたから始まっていることであり、私たちの側に何一つ救いに値するものはありません。信仰すらもあなたが与えてくださらなければ全くゼロのものです。でも主よ、あなたはそんな私たちに信仰の種をまいてくださり、信仰を起こしてくださり、本当にあなたを信じるものへと変えてくださっていることを心から感謝いたします。今年私たちもあらゆる荒野と思われる場所で主よ、あなたの皆を叫んでまいります。主よ、どうかこの御言葉の約束のごとく、私たちのそのもう信仰があるかないかもわからないような祈り叫びにも主は応えてくださって、荒野に道を開いてくださいますようにお願いいたします。私たちの心を常に貧しくしてください。本当に心を柔らかくしてください。そして神が絶えず送り続けてくださっている御言葉をどうか受け入れることができますように、御言葉によって癒されていくことができますように、どうか今年も聖書を読ませてください。聖書の言葉によって私たちを変え続けてください。そして確かに荒野に道を、我が地に川を設けてくださる主の御業に預からせてくださいますようにお願いいたします。
どうか主が助けてくださった、なしてくださったこの恵みを常に感謝することができますように、 いくらでも何度でもあなたに感謝を捧げることができますように、神様、私たちの口に絶えず感謝を与えてください。賛美の生贄を与え続けてくださいますようにお願いいたします。私たちの語る言葉が私たちの人格を、また周りへの影響も及ぼしてまいります。神様、どうか感謝を語るものに変えてくださいますようお願いいたします。そして私たちが主に一つ一つ感謝していくときに、主がまたどのような新しい御業を見させてくださるか、どうかそのことも教えてくださいますようにお願いいたします。今年あなたに期待いたします。あなたが成してくださる新しい御業に期待いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本当に主を、今年終わったときに、ああ主はあのこともこのこともしてくださったと、私たちがまた新たにあなたに感謝を捧げることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。